民主主義29章祈ります。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も御言葉を与えてください。私たちを導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節。
第7月にはその月の1日にあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方はどんな労役の仕事もしてはならない。これはあなた方にとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。
この7月ということは今にすると9月末くらいから10月の時のことです。ラッパの祭りですね。ラッパを吹き鳴らし王が来られる、祭輪のことですね。王が来られる、王が来られる、王が来られる、王が来られた、そのラッパです。リセス。
あなた方は主へのなだめの香りとして全焼の生贄、すなわち若いお牛一頭、お羊一頭、一切の傷のないオスの子羊7頭を捧げなさい。
だから私たちがこの再臨のイエス様を迎え入れるその準備は何でしょう。その準備はこの生贄ですね。イエス・キリストの恵み、十字架の恵みで罪が許され、清い花嫁として準備すること三節。
それにつく穀物の捧げ物としては油を混ぜた小麦粉を、お牛一頭につき十分の三エパ、お羊一頭につき十分の二エパとする、
このように定められたものを捧げながら、主が私をこんなに愛してくださった、私の身代わりになってくださった、それが準備ですよ。準備、心の準備、罪の許し、まだ私たちも主への愛、じゃあ7節。
この第7月の10日にはあなた方は聖なる会合を開き身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。
どんな仕事もしてはならない安息ですね。私たちがこのイエス・キリストによって与えられる安息をこのようにどんな仕事してもならないということですね。だから10日間ラッパの祭りが続いて、食材の4キプルといって食材の祭りです。8節。
あなた方は主へのなだめの香りとして全焼の生贄、すなわち若いお牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊7頭を捧げなさい。これらはあなた方にとって傷のないものでなければならない。
傷がない、罪がないイエス様を意味します。それで私たちが最後に花嫁の準備ができて主に行くんですね。だからこの、ね、傷がない生贄を通して私たちが食材ヨムキプルになります。だから罪のための生贄、ね、注意せず
罪のための生贄は親木一頭とする。これらは贖いのための罪のための生贄と上句の全焼の生贄、それにつく穀物の捧げ物とこれらにつく注ぎの捧げ物以外のものである、
この上句ということは毎日、捧げる上句の生贄が捧げられる。だからこのヤギというものはね、この死生場にそれをその血を持って入るんです。 それでもう一匹のヤギはもうこれはレビ記16章、あレビ記16章にこのことをよく言われますね。一匹はアジャジェルのための生贄として。じゃあ中2節、
第7月の15日には開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は7日間主の祭りを祝いなさい、うん、
じゃあここがあのカリオの祭りですね。15日がカリオの祭りじゃあこの15日、あのカリオの祭りは7日間するんだって。どうして7日カリオするんですか。カリオこれはテントですね。テント、まあ、彼らはテントではなくて、まだ 枝でねこう屋根をこう作るんです。そして臨時の家を作ってそこで住むんです、7日間、うん、これはスカットというあのヤコブがこのおじラバンの家から帰ってくるとき、そこにスコッテというところでこのような臨時の家を作ったんですね。小屋も馬この羊の小屋とかもそれで作ったどうしてこんなに臨時というものが臨時のところに7日間生きるか。私たちのこの地球生活は人間に与えられているのはナノです。7日、7千ということですね一日は千年、千年は一日、それでこう7日が計算されているんです。アダムからアブラハムまでが2000年2日ですね。ただアブラハムからイエス様が来られるまでが2000年、うん、イエス様から今6000年ですね。2日かかって、だから全部で今6000年です、うん、それで1日は1000年王国です。イエス様が再臨されて、それで、千年の王国に入りますこれが7年ですよ。7日ですね、13節、
あなた方は主へのなだめの香りの火による捧げ物として全焼の生贄、すなわち若いお牛13頭、お羊2頭、一歳のオスの子羊14頭を捧げなさい。これらは傷のないものでなければならない、
うん、だからここの主人公あの1日2日7日までの主人公は傷がないイエス・キリストの恵みによって生きるということです。
14、それにつく穀物の捧げ物としては油を混ぜた小麦粉お牛13頭のため、お牛1頭につき10分の3エパ、お羊2頭のため、お羊1頭につき10分の2エパ。
16、
罪のための生贄は親木1頭とする。これらは上句の全焼の生贄と、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。うん、
この上句の全焼の生贄、だから、ずっと捧げる、ね、ずっとイエス様によって生きる。私たちが生きているのはイエス・キリストです。イエス様の恵みによって、生きている。17、2
日目には若いお牛12頭、お羊2頭、1歳の傷のないオスの子羊14頭、
うん、20節、
3日目にはお牛11頭、お羊2頭、1歳の傷のないオスの子羊14頭、うん、
この 23。
4日目には、お牛10頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭。
26。
5日目には、お牛9頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭。
この、また29。
6日目には、お牛8頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭。
まあ、少しこの大牛7時とかその、この数は少し違うねけど、このことはね、いけねえです。長具のいけねえ。あの
32。7日目には大牛7頭、お羊2頭、一切の傷のないオスの子羊14頭。
じゃあこのように7日間同じパターンで捧げる。だから私たちの全地球のすべての生きるその意味はイエス・キリストの生贄、イエス様の恵み、イエス様の愛ですね。愛、それを受けて生きたんです。そして35節。
8日目にあなた方は清めの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない、
うん、この8日目もあるね。8日目も黙示録20章を見ると7日のすべてこの地球の生活、千年の王国まで終わってからは跡形もなくなって全部なくなる。それで新しい天、新しい地に、人が入るんです。これが8日ですよ。8日、イスラエルのこのヘブライ語の8日、8という意味は再スタートということで、リセットですね。リセット。だから地球が跡形もなくなったということね。黙示録20章のね20章の注意節。
また私は大きな白い御里、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった、
うん、だからこれ地も天もそのあれはね、7日間ずっと維持したんですね。その後は跡形もなくなる。新しい天、新しい地ということ、白い御座があったということですね。だから21章の一節を見ると、また私は新しい天と新しい地と見た。これが8日目のこと。8日目のこと。だから8日目のこともイエス様の恵みによって、どんな仕事もしてはならないという意味はね、恵み、恵み。だから私たちが救われるのは恵みで、イエス・キリストの恵み、イエス様が私の代わりに戦って仕事して、それを私たちに与えている。それを信じる信仰によって私たちは救われたのであります、ね、これを教えるのが旧約のこの祭りであります。じゃあこれが最後の祭りまで見ました。十三章に行きましょう。第一コリント十三章一節から。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです、
うん、じゃあだから昨日も見たようにね、十二章の三十一節を見ると、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私がさらに勝る道を示してあげましょう。この勝る道を今教えてるんですよ。だから今第一コリント中2章には聖霊の賜物、 聖霊の賜物ということは何か、現れる、聖霊が現れる、またご自分の、その判断でね、私たちにそれぞれに現れるように してくださるんです。同じ聖霊が、これが賜物です。だから賜物は異言とか、もうこの第一コリント、コリント教会の人々が本当によく異言を語ったんですね。異言を誇って、そのようなこの異言ですよ。外国語も異言ですけど、また霊の異言、聖霊様によって私の霊が祈ること、これが異言です。だから私は人の異言や、人の異言ということは外国語ですよね。英語ペラペラ喋ったら素晴らしいですね。御使いの異言もあるんです。霊だから、霊が語る、聖霊、聖霊の異言があるんです。だから私もその霊に従って一緒に異言を語るんです。これが賜物です。賜物というものは与えられ、現れる、現れる。表現が素晴らしい表現はね、7節、中2章の7節を見ると、しかしみんなの益となるためにおのおの御霊の現れ、現れが与えられている。現れよ、現れ、瞬間的に異言が現れ、また癒しが現れ、奇跡が現れ、二節、
またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません、
この現れの中でね、預言ということ、素晴らしいでしょ。未来のこと、また御言葉のこと、全部現れたら、わあ素晴らしいと、あらゆる奥義が分かるし、知識を通じる、山を動かすんですよ。もうグワッと言ったら神様の信仰が与えられて山が動きますよ、本当に。完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありませんというね、だからより優れたものは何か、愛だというね、愛。三節、
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません、
だから私が持っているものを全部貧しい人に分け与える、これも賜物よ。そのような賜物が与えられるから、それに与えるんです。それで殉教も賜物よね。殉教も、主が天を開いて、ね、応援が、信仰がふわっ来るんです。それで殉教ができる、ステファノもね、天の御座が見えて、それで、応援があったから殉教できたんですよ。これ賜物よ、これもね。だからこのような殉教があっても、愛がないならということよね。愛がない、だから今私たちがね、この祭りを見ながら、ずっと傷がない、傷がない、生け贄が捧げられた、この意味が何だろう。これが神の愛ですよ、天の父の愛が。御子を与えるほど私たちは愛された、それが私たちに、神様がね、生じることを願ってるんです。 宣教のため、伝道のため、ダイナマイト、デュナミスですね、力が現れること、これも必要です。突破が起こるから。しかし、私のためならば何でしょう。私たちが天に、新しい天、新しい地のところに持っていくものは何でしょう。美ですよ、美。美が愛だというんですね。だからその実がないまま、ただ葉っぱだけ、主の現れ、主の現れはどうして現れるか、実のためよ、実のため。しかし一軸の木がね、イエス様が近づいてみて、葉っぱだけある、賜物だけある、実がないのよ。その、ね、イチジクの木がどんなになったか、私たちは、ね、聖書を見て分かる。だから主が本当に願っておられるのは何か、実よ、実。私たちの個人個人のために必要なもの、こうあと残るもの、それが実ですよ、実。主が探しておられるのは美なのよ。賜物は、このみんなの益となるため、私たちの益となるために聖霊が現れるというね。けど聖霊は私たちの人格がね、イエス・キリストのように変わることを願っておられるんです。イエス様の人格は何か、これが愛です。だから愛がないなら、イエス様の人格のようにならないなら、何の値打ちもないって。でマタイの福音書7章でね、主よ、私が主の名によって悪霊を追い出し、素晴らしいことよ、これをしなければならない、奇跡を起こす、病を癒し、そんなことを知ったんではありませんか。主は彼に、彼のところには葉っぱだけあったね、実がなかった。私はあなたは知らない。だから知るということは何、実よ、実。だからこの実がとっても大切なのね、準拠までしても、殉教までしても実がないということは何だろう。殉教も賜物だって。聖霊の現れや。4節、
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。
ここ愛ということはアガペですよね。アガペ、神様です。イエス・キリスト、イエス・キリストです。もう愛の種類もギリシャの人たちは4つで分けたんですね、フィレオ、エロス、ストルケ、アガペ。フィレオは友達の愛です。まあ、ストルケは親子の愛です。またエロスは誕生の愛、一晩の愛です。そのようなところで主が願っておられるものはアガペですね、十字架の愛、イエス様の愛。それどのぐらい私たちが似ていくか、実を結ぶか。実を結ぶ方法はもっと優れたもの、もっと良いものを求めなさい。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。熱心に求める。主よ、私がイエス・キリストの愛が必要です。かっこいい、この賜物、うわぁ、癒しとか、これも必要よ、必要よ。精霊様が いらないものを与えるはずがないから。しかしこれが私のもののようにね、錯覚して傲慢になったり、自分のものだと人を見下したり、これは愚かよ、愚か。だからイエス様はそんなことされません。電池を作られたかったが謙遜なかった。だから愛は寛容、許しですね、許し。私たちを許して十字架に忍ばれました。イエス様は親切です。だからね、荒々しくしません。自分が神だと、自分が力があるとしてね、こうね、私たちを無視して見下したり、そんなことしません。愛は人を妬みません。イエス様は妬まない。イエス様は自慢せず、ね、誇らない。あらゆる賜物が現れるんでしょう。水の上を歩く、たっとい先生と、金持ちの人が言った時にも、どうしてあなたは私をたっといと言ってる、たっとい方はただ一人だと、このような方ですよ。だから私たちはイエス様からそのようなことを熱心に求めること。傲慢、ね、自慢、傲慢、礼儀に反することせず、イエス様は礼儀に反することしなく、自分の利益を求めない、怒らない、人の知った悪を思わない。だから、どうして夫婦を作るのか、神様がね、夫婦とか教会でこんなに私たちを合わせたか、それはエロスというものではなくて、夫婦がね、性格が全然違うんでしょう。金星から来た人、火星から来た人だと言ってるんです。だからもう揉み合って、砕かれて、涙を流し、家も出たり、大声で叫んだりしながら、許し、悔い改め、またそこで愛が少しずつ成長するね。愛をください。私は本当に利己主義です。まあね、うちの家内が時々その話をする時には、いや私はこんなに一生懸命変わったと思ったのにと思うこともあるんですよね。以前私のこの利己主義的な、車で待ちながら少し遅れると一人で帰っちゃったり、それが傷になってるんですよ。だから今はもう反対にね、よくやろうとするのに、変わった私より以前の私を時々言ってる。そしたらすごく傷に私もなるんだけど、こんなものよね。まあこのように礼儀に反する、これを誰から学ぶか、この世にはないのよ。人間としてはみんな傷ばっかり、ね、何千年先祖から受け継いだその性格だから、これをあってイエス・キリストをモデルにして変わる、悔い改め、変わる。それがね、ぐわーっと圧力、環境の苦しみの中でこう咲くものが実なんですよね。だから求めなければならない、イエス様のことを考えながら、人の悪を思わず、ね、不正を喜ばず、 死の喜び、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ、これはイエス様よ。だから私にはない、だから求める、これが、ね、求めると主がそれを与えるって。八節、
愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、異言ならば読みます、知識ならば廃れます、
うん、だから私たちが新天新地に入ったら異言はいらないのよ、予言もいらないし、ね、もうどうして異言を語って、サタンもないからね、予言もない、予言が実現されてるから、だから賜物はいらない、癒しもいらない、残るものはないか、愛よ、イエス様を愛すること、人を愛したその苦しみの中から生まれた、これ天国はもうみんながいい人ばっかりですからね、うん、から地球という険しい環境のところで険しい人々と会って涙流しながら悔い改め、また自分の性格がその人を通して照らされ見えるね。それで求めて求めて、その生じるのは真珠よ、真珠、傷の中からこう生まれる真珠の愛から全部この賜物というものはなくなる、消えます。十節、
完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。
だから完全なものは何か、愛だとね。
私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました、うん、
子供のこと、たまもの、たまものが子供のようなものだと大人は、うん、愛だというね。中二節、
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります、うん、
ただ一部だと、ね、予言も知識も全部一部よ。九節、
というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。
予言も完全なものはないのよ、一部分の部分だけ見るのよ。だから全部ね、賜物、聖霊の私たちにちょこちょこ現れるのは全部一部分よ。しかし主を完全に知るということは何か、愛よ、愛、神様は愛だとご自分を言われますね。だから愛がないのはないなら神は分からない、愛があるところに神がおられると言われるんでしょ、まあ、トルストイのね、作品借りてでもないけど、ね、愛が神様よ。十三節、
こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です、
うん、愛だと、ね、じゃ あだから皆さん難しい人と会ったんですか、苦しいんですか、性格の差もあるんですか、会うあれがないのよ、全部別々で育てられて別々の価値観で生きてたからね、その中で私たちが優れたものを求める、イエス・キリストの十字架の愛を求める、求めれば主が与えてくださって私たちの人格を主が変えてくださってるんです。 完全ではないけど少しずつ少しずつ変えられていくんです。御霊もとても重要ですよ。宣教のために力パワーが必要です。デュナミスが必要です。だからデュナミスだけ自慢して傲慢になったりしてはいけない。デュナミスを持っていてもイエス様のように謙遜であったね。自分を自慢しなかった。これが愛だった。これがイエス様だから、この愛というところにイエスキリストを入れて読めば解決する。私たちはイエス様を求めている。じゃあデュナミスも求める。じゃあみんなの益となるため両方が必要よね。じゃあ祈りましょう。シュシュシュハレルヤハレルヤハレルヤシャラララバシャカラバラ。